教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第18回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ポッドキャストなんですが、はい、2万回達成しまして、
そうなんですね。
はい、で、過去の配信も聞きたいっていう方がいらっしゃるんですけれども、うんうんうんうん、iTunes ではどうやら10回分しか聞けないっていう、
そうなんですよね、
ことなんですけど、うん、過去聞きたい方はどうしたらいいですか、
ね、そうなんですよ。 iTunes 側で変わるルールが変わったみたいで、はい、何の知らせもないのでわからないんですけども、はい、10回分しか、
うんうんうん、
こう直近のね、直近ってことじゃないか、新しいものの10回分しか聞けないってことなんですよね。うん、
はい、
で、過去のものなんですが、iTunes では聞けません。
で、あ、そうなんですね。
そうそうそう、聞けないので、はい、どうしたらいいかというと、学びの学び研究所のホームページで聞けます。
うん、はい、
で、ホームページの中に過去のバックナンバーをずらっと揃えたページがあるので、はい、そこからね、
はい、
うん、フルには聞くことができます。
はい、
全部聞けますので、
はい
はい、そうですね。
そうしたら、うん、新しいものをダウンロードしておけば大丈夫なんですよね。
新しいものをダウンロードしておけば、うん、何度でも聞けます、ね、好きな時に、はい、いつでもどこでも。
わかりました。
うん、
はい、
そうそう、そういえば今思い出したんですが、
はい、
この間岐阜の知り合いの方からね、ちょっと声をかけられて、はい、過去の放送のもので目標達成の話があったと思うんですが、
はい、
何のために塾に行ってるのかっていうのを明確にした方が、成果が上がりやすい、
うんうんうん、
で、この春からまあ塾、初めての塾会を始めたということで、
はい、
で、そういった話を娘として、で、娘と確認してやってみたら、うまくスタートができた。
はあ、
嬉しかったなと思ってですね。
お役立ち、
うん、またそういった、ね、聞いてこんなことありましたっていう声寄せていただけたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネームサッカー少年さんからいただきました。頑張っても内申点が低いです。成績を上げるにはどうしたらいいですか。テストで 高得点を取っても成績で3しかもらえません。成績で5や4をつけてもらうには何を頑張ったらいいですか。また中学3年生受験生になった時、成績のつけ方は変わりますか、といただきました。はい、内申点を上げたいということなんです、ね。はい、
これ多くの地域の方がこの番組で聞いてくださっているので、最初にちょっと説明しておいた方がいいと思いますよね。
はい、
これ浜松の、うん、浜松市立の中学校、いや違うな、はい、静岡の県立か、
はい、
県立、いや県立じゃないか、公立か、公立
って言うん
ですね、公立の、成績の付け方が、うん、
はい、
マックスが5、
5ですね、
最高得点が5ですね、5、4、3、2、1、うん、まあ、5が一番良いっていうことなんですよね。
はい
はい、うん、私立は10段階だったりするし、他の県に行っても10段階っていうところもあったりするので、
はい、
うん、静岡の公立の学校では、5段階評価だっていうこと、
はい、
うん、でそれを踏まえた上で聞いていただけたら、
はい、そうですね、はい、はい、
勉強テストで点数を取っても成績が
3
振るわないと、
そう、
でどうしたらいいのかっていうことですね。う
ん、この成績を上げたいんですよね。
内心、静岡内心重視ですからね。
はい、
うん、はい、なるほどね、それを上げたいですよね。
はい、
はい、そもそも成績の付け方がどんなになってるのかっていうところから考えていきたいんですが、うん、すっごい大まかに、すっごい大まかに分けると3つの要素から成績って成り立ってるんですよ。
はい、
はい、3つ、
うん、
まず1つ目が 学校の定期テストの点
数。そうですね、はい、うん、テスト、はい、
そうです。次何だと思います？
授業態度ですか？
いいですね、はい、授業態度、うん、それから学校生活全般含めての積極性。
ああ、
うん、はい、はい、で最後が皆さん何だと思います？
これが
リスナーの皆さんに問うのって初めてです。
あ、そうですね。
3つ目は提出物ですね。
提出物、
はい、
がちゃんと出てるかどうかってことですね、
はい、すっごい大まかに分けるとこの3つです。はい、はい、
はい、
テストの点数、積極性、提出物、
うん、
ということはですよ、はい、学校のテストの点数を取ったとしても他のものがダメであったならば、うん、3分の1しか、うん、評価されないということですね。
そうですね、
うん、これは5はつきません。
あ、じゃあこの子は、まあ、テストで高得点を取っているので、
はい、
じゃあ積極性がまだか足りないのかなとか、
そうですね、
そういうことを考えた方がいいですか？
積極性と提出物を確認したいですよね、うんうん、
はい、
うん、授業中積極的な姿勢をとっているか、
う
ん、まあ、手をよく上げるとか、うんうん、質問をよくするとか、
はい、
そういうことですよね。で学校生活の中でもこうクラスで集団で動くときにこう進んで行動をとっているかとか、うんうん、積極性ですよね、
はい
はい、あとは提出物ですよね、
はい、
お知り合いの学校の先生から聞いたんですけども、やっぱ一つでも忘れてしまうともう、うん、もう最高得点はつかないって結構シビアみたい
な。そうなんですか、
はい、うん、なので提出物、
はいはい、
うん、きちんと出せてるかどうかやっぱ確認したいですよね。だからひょっとしたらこの子はその提出物と積極性がちょっと引っかかるのかもしれないですよね、
うん、そうですね、はい、
そうなんですよね。で提出物って中学生から見るとそんなに大事なのかっていう声も聞こえてくるんですよ。
はい、うん、そうですね、確かにそんなに大事だと思ってなかったですね、
うん、学校のテストの方が大事じゃないか、
うん、はい、うん、うん、そうですけど、
うん、で、まあ、中学生にも話をしたりするんですけども、 あれって要は約束じゃないですか、うん、
はい、
うん、学校の先生が、これをやってきてねっておっしゃってくださったと、うん、でそれを子どもがきちんとやってノートを提出すると、うん、
はい、
うん、約束を守って出したってことじゃないですか、
うんうん、
でその約束を守るっていうことが社会に出てからやっぱり求められるじゃないですか。
そうですよね、うん、
社会に出てからの練習をしているっていうことですよね、
はい、
うん、上の人から言われたこと、うん、それをきちんと守れるかどうか、うん、これって生きていく上でどうしても必要な能力なので、
はい、
うん、その練習をしてるんだよって話もねしたりするんですけども、
はい、
うん、そういった認識結構ねない子が多いので、
うんうんうん、学校生活だけで完結すると思っちゃうんですけど、それは社会に出てからのことにつながっていたんですね、
う
ん、
そうそうそう、
は
い、だって約束守れない人と取引しようと思わないですね。
そうですね、うん、信用に関わりますもんね。
信用に関わります、はい、だからこの静岡県の内心のつけ方ってよくできてるなと思うんですけ
ど、ね、なるほど、
将来の人材育成のことも考えていらっしゃるのかもしれないです、
は
い、
うんうんうん、あともう一つね質問が来てますけども、うん、中学3年生、はい、受験生になった時っていうのは、はい、成績のつけ方って変わりますか？
これはねちょっとラジオで言っていいのかどうかわからないですけど、ちょっと具体的には言えないんですけども、まあ、学校科によってかなりばらつきがあるっていうこと、
あ、うん、はい
はい、それから、ですね、年が進むにつれてだんだんだんだん、内心のつけ方が甘くなっていく傾向があります。でなんでそんなことがお前言えるんだ分かるんだっていうのはやっぱりいろんな地域の、ね、中学校の子たち学び変わってるじゃないですか、
はい、
20近くぐらい中学校だけでも、はいはい、ね、で流れ流れ見てると、はい、成績のこうなんか、
うん、
数値のこう、うん、なんか流れっていう流れ見えてくるんですよね、はい、だんだん高くなってないみたいな、うん、あれまた元戻ったみたいな、
うん
うん、あるんですよね、
はい、
うん、
じゃあ、まあ、つけ方が変わりますかっていう質問があるけれども、うん、でもやっぱり自分でそこは努力する必要がありますよね。
そうですね、学校によってもいろいろなので、
そうですよね。
詳しくは直接問い合わせをしてください、
はい
はい、
じゃあまとめさせていただきますと、
はい、
成績で高得点というか、はい、いい成績を取りたいのならば、
はい、
テストの点数と積極性と提出物、
はい、
この3つをしっかりやっていくということで、
はい、そうですね、
はい、
そうですね、
はい
はいはい、もう人としてこうあるべき、
うん
うん、そういった学校生活がね遅れていれば、まあ、悪いものはつきませんよ、
はい、
うん、ということです。
はい、はい、ありがとうございました、はい、以上教育相談のコーナーでした。 教育相談塾長に聞こう。続いては学び広場のコーナーです。ラジオネームカバ君からいただきました。私のおすすめの本は林明子さん作の本と秋という絵本です。秋のおもり役キツネのぬいぐるみのコントの物語。秋が成長してコンもだんだん古くなり、砂丘町に帰っておばあちゃんに直してもらってくると2人で電車に乗り、おばあちゃんに会いに行く話です。おばあちゃんに会いに行くまでにいろんなハプニングがあり、何度読んでも泣ける本です。娘が3歳くらいの時に出会って以来、私にとって大切な本の一冊です、といただきました。ありがとうございます。
はい、
コント秋、
これ名作ですよね。
はい、
あれかなり前からありますよね。
ま、そうですね、前からありますね。
自分もちっちゃい頃に読んだことがあるような、はい、う
ん、あ、そんな昔からですか。
あれ違うかな。
へ、うん、
あれですよね、ハプニングが起こる中で、犬に追っかけられて、
コンが埋められちゃうんですね。
そうそう、食いちぎられる、そこまでいかなかったっけ。いないか。
加えられて砂の中に埋められちゃうんですよね。
あ、ごめんなさい。そうそう、そこがね、なんか子供の頃にすごいなんかもう切なくて切なくて
切ないですね。
ここまで頑張って、ね、おばあちゃんち目指してやってきたのに、ここでやられるかみたいな、なんか覚えてるな。いいですね、今回名作ですね。
はい、もう最後におばあちゃんに出会った時にはもうボロボロ泣きました、
ね、そうですね、
はい、
素晴らしい。
林明子さんの絵が好きで、私も何冊か読ませてもらってるんですけど、
はい、
私もおすすめしたいと思います、
はい、いい本ですね、
はい、ありがとうございます、はい、番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問や学び広場で紹介する子育てに役立つ情報などをお寄せください。それでは次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。